はいたい。
はい、さい。
こんにちは。ということで今日は、なんと、12月の24日の月曜日。うん、なんでクリスマスイブにお仕事おんの？
なあ。
うん。
こっちもがっくりやわ。
ほんまに。
ほんま。
まあ、ちょっと今日はでも素敵なゲスト来てるから、気を取り直していきたいと思います。うん、ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス和尚です。
くら。
いや、だってね、うん、考えてん、今日何の日言ってもさ、
イ、
う、
ブ、
ん。ね、なるじゃないですか、うん。まあ、ちょっと僕としては面白くないんですよね。まあ、世界的にそういう雰囲気出てるじゃないですか。
非常に言いづらいですけど、
うん、
お寺ですからね。
ね。
うん。
で、
お寺ですからね。
まあ、その、ね、イエス・キリスト中ね。
うん。
人の、うんうん、その、な、誕生日のイブ、
はい、
わかるけどさ、
うん、
こう、お釈迦様もね、
うん、
イブあるわけですよ。
ありますよ。10月8日ね。
4月8日ですね。
うん、あ、4月ごめんなさい、
ね。うん、4月ですね。ほらね、その程度でしょ、
うん、
そこがね、
うん、
ちょっと納得いかんわけですよ。
ねうんうん、もしさ、
うん、
おしょうさ、
うん、
自分の誕生日がこれ24日やったらどうする？12月。
この日絶対外してもらってるね。
生まれた時
から。もう親に頼み込んで外してもらうけど、でも、クリスマスイブに生まれた人もおってやもんね。言うたら。
ですよ。私のいとこそうですもん。
あ、そうなん？
二人、兄弟ね、三、うん、人兄弟のうち二人が24日と25なんです。
うん。よくあるやん。そのあの、なんかの、記念日と一緒になってしまって、誕生日が一緒やって、
うん、
プレゼントは絶えず統合されてしまうという。う
ん、ああ、あるあるある。
うん。
まあ、クリスマスとかでもなんとなく響きがいいやん。うん、なんかの日とか、やったらね。
そうそう。
いいけど。
なんかね、この間もラピス関係者の一人が、はい、まあ、結婚なさったんやけど、
うん、
その結婚記念日が、旦那の誕生日と一緒やねんか。
うん。
うん。ひどいよね。
一
個狙いすました。
よね。
うん。結婚記念日、旦那にはプレゼントせえへんけど、うん、一方的にもらえるという。
祝ってもらえるという。
ねえ。こう奥様の策略でしょ。
メモ。メモ。
メモ。
うん。
そう、メモせんでええと思う。おう、もう考えたらこれ大変やで、これクリスマスイブ。やけど、今夜どうするんですか、うん、この後。
この後ですか、
うん、フリーでしょ、ね、フリーでしょ。
いやいやいや、聞いてもらっていいですか、うん、この後ですね、
うん。
何十にも待ってるんで、もう今年はもう、一人で過ごした方がみんなのためになるかな。
ああ、なんか悔し紛れに、こう。
私のこの涙目。
うん。
見えてる？
負け惜しみってやつ？
おしょうどうするんですか？
おしょ
う？うん。
おしょうはね、
うん、
奥様と今日はディナーを取ってある。
そうですよね。23、24とかはね、大概こう本命。
うん、
で、25がそうでもない
ってい
う。
ふざけんなよ。
そういうね、皆さん。
25しかお祝いできへん人たちもおるのに、ものすごい失礼やで、それ。だって、23、24働きはってね。
一応24を開けていらっしゃるんです、奥様のためにね。
そうね。
優しいですね。で、明日は？
明日？明日ね、ちょっと別の人、違うって。何を言わすんや。
怖いもう。
いやいやいや、
皆さん今日はね、素敵なね、うん、ランチだとか、ディナーだとか、
うん、
楽しんでいただける今日はクリスマスイブでございます。
世間は何？ 3 連休？そんなわけじゃないの？
そう、ですか。そうです。いや。
2連休か。
2連休というか、23はもちろん休みですけど、
うん、
祭日ですけど。
あ、
どうでしょうかね。
ねえ。
うん。
まあそこまで休みにはならんわな、これね。24日で。
実際ね、
うん、
日没が1日の始まりだから、
うん、
1日の、
うん。
クリスマスは24日の日没から25の日没までですよ。
あ、
本当。
あ、そうなん、
うん、
日没から日没？
そうです。
ややこしやったな
ー。ねえ。
夜かいな。
夜ってことですよ。
な、夜、そうか。
うん、そう。
夜。
夜
へぇー。なんか、24時間せなあかん、ね。あ、だから24日そんなわけない
な。そんなことはないと思う。まあ、イブ、キリスト様が生まれるイブ。
ね
え。ねえ
24日の夜に24を24本見えまくるとかね。
終わらへんのちゃう。
わけわからんわ。
わけわからんやろ。
まあまあ、
まあ、
今宵の予定がない日月陽子さんを慰める会にしましょう。
私今日電話バンバンお待ちしております。
そこで帰
って。どんなんや。さあ今日もね、素敵なゲストさん来てますので楽しみに。憧れ？
なはれ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり沖縄に憧れてるゲストさんを紹介したりといった 沖縄への憧れのみで構想されているコーナーでございます。構想みたいな、
うん、危なかったね。
危なかった今ちょっと ね、またね、さってなりましたね。
もうこれ何百回、67回やってるけど、いま、ね、だに噛むよね、
うん、構成を、うん、違う風に構想って言ってしまう、なんでやろね、
うん、構想ってこう争い事、
ちょこう、まあ、妄想的な構想を練るとか、そっち系。
ああ、なるほど、ね。
けど、なんでかしら、ずっとそれが頭からさ、離れずに、うん、毎回ね、ここだけ、言ってしまいそうなんで、これね。
ね。
怖いね。
多分、もう、頭の中そうなったよね。
次から構想でええんちゃう。
勝手に変える。
勝手に変えるという。
さあ、ゲスト様、お待ちでございます。
今日はね、素敵な可愛らしいゲストが来ております。今日は、おしょうがね、もう、のっけからテンションが上がってるのは、うん、このせいでございます。どうぞ。
こんばんは。
うん。じゃないな。
こんにちは。
はい、こんにちは。こんにちはだよ。
こんにちは。はい。
はい。お名前を。
あ、はい。岩見里奈と申します。
里奈ちゃんです。里奈、はい、ちゃんは、はい、女優さんであって、この度シンガーとしてもね、はい、デビューされました。
はい、はい。最初から結論で言ったね。
うん、いや、今から広げて、ね。その部分をね、いろいろ聞いていきたいなと思ってます。
いや、こう、憧れ、なはれなんやけど、うん、はい、憧れ、なはれの中に、こう、女優さんもあるんですよね。うん、僕の中に。女優って憧れますやん。
そう、僕が、
こう、なりたいんちゃうよ。
うん、
なられへんから、女優
が。憧れでしょ。
うん。まあでも、こう、憧れの的でしょ、うん、その女優さんなんてね。
もともとだっておっしゃるもんね、映画界にいらした方やしね、うん、女優さんには普通の人より多分、憧れあるんちゃいます、
う
ん、
いや、そうでもなかった。
あれ、
うん。まあだからまあ、まあ映画におったらちょびってんからね、その女優さん見てる暇もなかったよね、こっちは。走り回ると
その頃はな、
うん。今も昔もパシリやからね。
そうやな。
いや、そこ納得するか。ほいではね、岩見里奈さんやけど、
はい、
こう、沖縄の話なんですよ、これ。
そうなんです
よ。沖縄の。
今ね、沖縄で流れてるんで。
沖縄
の、ね、はい。沖縄、まず沖縄ってどんなイメージですか、うんうん、行かれたことあります？
行ったことがないんですよ。すごい行ってみたいんですけどね。
あら。
あら。
珍しい。
ほら。
沖縄。
いや、次回ね、はい、ちょっと席空いてたりするんですよ。
そうですか。
一人減るだけなんですけどね。
一人、その分一人ポンと。
あれ？
うん。
誰かが。誰か。
日月陽子っていう飛行機の席はあるんですけど、
はい。
それを、帰ればいいわけです。
待って、私。
まさか。
もしくは、おしょうの席
は、ね、お
なんで？あ、ほんなら誰がガイドすんの、そんな。
み。
み。
みが。
いや、でもね。
沖縄は任せてください。
日月陽子さんね、はい、沖縄でデビューされたらしいんですよ。
してました、してます
よ、うん。で、まあ、50年ぐらい前やったっけな。
まあ、ざっとそんな感じですね。
そんな感じで。うん、それで、沖縄ことよう知ってると言い張って、うんうん、一つもええとこ連れてってもらってないですよ。
そうです。ね、相手を選んでるんですよね。
は
い、
ああ、なるほど。
この人にはここ、適材適所ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
この人にはここを教える。この人にはここを教えたらいかんっていうね。そういうところとかも。で、何の話
そう。
いやいやいや。
憧れ聞きましょう。憧れ
聞きましょう。う
ん、憧れ、沖縄、海が大好きなんですけど、はい、まずやっぱ海の
青い、
そうですね。色が全然違う。
違うね。砂の色がね、違うからね。
が毎日あるっていうことと、あとは、みんな綺麗な人が。
うん。チュラカーギーね。
うん。から、やっぱ綺麗だなと思うと結構沖縄の人が。
ちょっと彫りの深い感じの人が多いから、やっぱりね、美人さん多いですよね。
確かに美人さん多いけど、リナさんに比べたら
そうね。
いや、やっぱり。
沖縄行きましょう。
やっぱりって、遠慮しんかったね、今。
こういう人好きですわ、私。
あ、そう。ひょっとして、同じような系統
ですかね。かもですね。おしょういない時にめっちゃいろんな話して盛り上がって。
あ、そうなの、うん、うん、うん、あ、そう、
うん。
いやー、リナさん意外やったわ。
いや、女優さんですもんね。はっきりこう、自己、なんていうアピールも。
まあ、女性は、みんな女優って言うよね。ある面で。
まあ、人によるね、それもね。
いや、結構、演技早思うよ、僕。
そう。
そういう女性と付き合い、お付き合いしてらっしゃったんですね。
いや、そこね、ほりはほりせんで。そこね、ほり。
リナちゃん、そうやわ。
ホラン
です。そうですね、きっとそうです。
ホラン
です。そういう目に何回も会ってきて
る。巧みな、
うん。 そう。私たちこう仕事ではやっても、うんうんうん、普段はね、
素直な、もう、そうです。自分不器用なんでって。
そう、不器用なんですよ。うん、これが本、なんです。
あれだよ。不器用な。
そうそう。普段は不器用だけど、仕事になると、カッと変わる。
カッと変わる。うん、
それが。
へー。まあ、聞くだけ聞いとくわ。これで、その、リナさんがね、海に憧れて。
憧れて、海に。海好きやったらやっぱ沖縄はね、そう。やっぱり行きたいよね。
やっぱ、あれですか、その、海に憧れて、そこで、あの、女優の、こう、プロフィール写真とか、あれ、アーシャっていうんかな、アーティスト写真。
アーティスト写真
です、ね。女優の場合なんていうんかな、
女優もアーティスト写真でしょ。
アーティスト写真なのかな、そういうの撮ってみたいわけですか。
撮ってみたいですね。
絶対だって、あの、青い海、そして日差し、もう、あの、レフ板いらないもん。
ああ、そうか。
うん。
いや、僕カメラちょっと撮れるんですよ。
あ、来たよ。違う趣味。
違う趣味。
趣味入っとる、趣味入っとる。
うん。でもね、はい、あの、リナさんはね、あの、そう、ちょっと想像つくんですよね。
うん、
あの、こう、美しい感じで、こう、う
ん。色も白いしね。
ね。
はい。
色白いよね、
うん。色白いのは一緒。
はいはいはい。
ただ、中がちょっと私、ね。
そうやね。
うん。
あの、ひづきよこの場合はね、ちょっと海辺の写真は NG ですわ。
あ、なんで？
まあ、あまりにも高額すぎて、誰も払えないっていうね。
まあね、自信過剰というかね、勘違いというかね。
もしくは、アグーと間違われて撃たれるという。
ああ、そうそうそう、それはありますね。
アグー豚とね。
うん。まあね、なんせね、まあ、海のね、こう、浮いてまうからね。ぷかぷかとね。
泳ぎたくとも、うん、浮いてしまうね。
なんかの、沖縄の海汚してる感じがするんですよ。
浮き袋が、
浮き袋が、
体にこう、いっぱいまとわりついて、
うるさい。救命胴衣。
どこまで行くねん。
いやいや、見れたもんちゃうんでね。まあ。
見たことないくせに。見てから言うて。
脱線しすぎや
で。ほんまや、ほんまです。
リナさんはやっぱりこう、そう、写真撮ったりとか、こう、うん、なんか、どっか観光行きたいとかあるんですか、ね、
観光行きたいところ？
うん。
なので、沖縄の。
沖縄の、姫ゆりの。
ああ、姫ゆりね。
もう、語り部さんがあんまりいらっしゃらないということに、一刻も早く行きたいなっていう。
そうですね。
と、あとは、地元の人だけが行くような、観光地に乗ってないところとか行きたい。
穴場のスポットですか。はい。なるほどね。リーナちゃんやったら連れて行こう。
あ、やった。
この間ね。うん。ほら、沖縄で、結構国際市場の奥の方にさ、
あ、はいはいはい。
足立屋さんやったっけな。串カツの。
うん。あれでもなんか、こっち系でしたね、内地系。
内地系やった。
うん。関西人。
なんかね、現地の人ばっかりね、わー、来はって、うん。本当にね。
通られへんのよ、その居酒屋さんが。後ろ。一人座ったらもう、通られへんから、一番奥に座った私と翔は、出るときね、全員総立ちで、一回履けるという、
お見送り。
すごい、すごい場所でしたけどね。
感じやったで。最後に立ってくれたおじさんなんか、うまいこと部屋の隅っこのコーナーにベタッと張り付いて、
そうそうそう。
うん。ドズー、ドズーとか言ってくれる。ケツとケツが当たったっていう。
嫌でしょ、それ。女の子やったら嬉しいけど。
そう。
ねえ、おじさんとおじさんがお尻当たったらちょっと微妙。
ちょっと微妙な感じ。あったかいとかと思って。
また脱線し
ちゃう。ごめんごめんごめん。
そうそう、まあね、そういう。
リナさんの話全然してへん。
ほんまですやん。まあね、こんな番組でほんま申し訳ないですけども、
はい、
沖縄の、まあ、国際通りとかは聞いたことありますか？
ありますあります。
あの辺とかね、まずその辺からとか、でしょうかね。メジャーなところ。そしてその後に次の日穴場行くとか、で、海に行って写真撮ったり、泳いだりとかいうのが一般的な感じかな。
まあ、沖縄でね、海もええけど、他に何したいとかあります？
他に、海以外に？
海以外に。
沖縄って芸能も結構、アクターズスクールが結構ドネガネバーンってあったので、そう見学にとか行ってみたい。
それはね。
お笑いもね、あるしね、お笑いのそういう、なんか舞台の劇場とかも、有名な。
あ、そう。
はい。1ヶ月もあるよ。
連れてってよ。
ん？
連れてってよ。
まあ、考えたってもいいな。
考えたってもじゃあ、リナさんのカバンを持ったら、漏れなく連れてって
もらう。そうなったらもう仕方ない。
カバンを持ちしてください。
はい。
はい。
そんなこんなで、また次のコーナーに行きたいと思います。はい。 さて、本日のおもろい話ありますねん。聞き続きゲストはこの方です。どうぞ。
はい。岩見里奈です。
里奈ちゃんです。
里奈ちゃんです。
女優で、そしてシンガーでもあります。
はい。
はい。ちょっとね、このコーナー、ちょっと面白い話をしていただくコーナーなんですが。
プレッシャーかけたいかも。
はい。例えば、うん、その女優になるまでの、道のりとか。
はい、道のり。
うん。
長くなりますよ。
いや、短く。
短く。はしょって言ってますけど。
もともとは、小さい頃、ジャズダンスをやっていた
時の、
ジャズダンス、
はい。そのステージに立った時の感覚がきっかけで、自分がこう、まあ、一生懸命やってきたことを今ここで楽しくやってるだけで、目の前の人がこんなに喜んでくれるんだっていうのが、まあ、小学5年生だった私には衝撃的で、はい。その時のやっぱ感覚が、得たいっていうところで、あとは時代劇が好きだったので、その時代を生きたいっていう。
時代劇が好きで、その時代を生きる。
うん。役者ですよね。そうなると。役者とかでもなかなか。
オリナ。はい。
オリナ。
オリナで。
うん。
ね。
ね。
はい。
へー。そう。
うん。
へ
そうなんですよ。
で、その、小学5年以降に、そういう役者の道とかを。
わー、いや、行ってないんですよ。
本当に、その間にも何か。
間は部活してました。
部活学校で。
学生時代の話で
し
ょ。学生時代の、ほな、部活は何だったの？
部活はバドミントン部で。
全然ちゃうじゃない
ですか。
ジャズダンスどこ行ってるの？田舎
だったので、部活がバドミントンかバレー部しかなかったんです。
二つ？二択ですか？
二択しかなかった。
新潟はご出身？
そうです、そうです。新潟なんですけど、佐渡島なので。
佐渡島。
佐渡島。
そうなん
です。どこやないですか。
どこなんですよ。
今は今も
いや、今は、関東の方に住んでるんですけど、はい。なので、女優を
ね、
そうそう、やってたのは、一回社会人になって、ある程度貯金が溜まってから、やり出したこと。
へぇー。ああ、そうですか。
まあまあまあ、佐渡島から出てきはって、上京して、で、東京で就職して、何らかお仕事しはって、で、その間も、やっぱりこう、なんか、こう、ふつふつと。
あったんですよ。やっぱ感覚が。
感覚が。
忘れられなくて。
で、その、女優になるための第一歩は何やったんですか？その、
第一歩。
東京出てから、こう、
はい、
脱サラっていうかね、その、辞めてっていう、そういうきっかけは。
きっかけは、当時、ディズニーランドに勤めてたんですけど、その時の友達と、インターネットカフェで検索してて、このオーディション受けてみなよって言った事務所に受かった
こと。オリエンタルのキャスト？
あ、キャスト、ダンサーとか踊ってた方ではないです。
いやいや、キャストって言うじゃない、全部勤めてはる人。
キャストね、はい。
へ
ぇ
ー！
そこから。
それ僕ね、めちゃくちゃ憧れてる仕事ですよ。
今からでも。
できます、できます。
一番やりたいのが、ディズニーランドでゴミ拾ってるお兄さん。
ああ、カスト。はい。
カスト、なんて、専門用語あったけど、分かれた。
なんだっけな。カストって、はしょっちゃってたから。
そうそう、カストさん。そうはしょったいきましょう。はしょったいきましょう。
はしょってた。
はしょったら、今、すごい
ね。なんか、パッ高いってね。
もしあれできますよ、シュレック。そのままでできますよ。緑に塗ったシュレックですよ。
本当や。
いや、本当やって、その、同調しない。同調しない、同調しない。初対面やね、これ。そう、皆さんグイグイ来るわけだよね。で、そこで、まあ、きっかけ、友達とオーディションを受けてみたと。それ何のオーディションやったんですか？
普通に俳優募集、新人募集オーディションで、でも当時はもう無知だったので、ひとまずきっかけで、そこで押しちゃったんですけど、まあ、蓋開けてみたらエキストラ事務所みたいなところで、そこで、まあ、エキストラから始めたのがきっかけで、で、演技が上手くなりたいっていうのをマネージャーさんに言ったら、じゃあ舞台やったらっていうことで、まあ、舞台寄りになっていきっていう。
なるほど。まあ、舞台とね、映像ではやっぱり違うもんね。そうなんです。切った貼ったの世界と、
そうそうそう。
連続してるところとね、やっぱり。違うしね。へえ、そういう、面白いね。でも、結局、まあ、まあ、ずっとこう、まあ、こう、ディズニーランドでやりのって言ったら、やっぱりこう、人に何かこう、 提供するエンターテインメント系というところでは、
受けるというか夢を与えるというか、
一貫してるね。へ
え。そうね、それが自分を楽しんだりというのも最高のね仕事ですもんね。
今までどんな役やったりとかしたんですか？
今までですね、メイド役と、
メイド、
ちょっと知的障害者的な役と、時代劇メインだったので、まあ、女中役だった、
うん、女中、
女中なんですけど、
じゃあね。
それはあなたの妄想やね。あれってもうしてもらえへんもんね最近ね。
最近ってしたことない。時代が違う。時代。
そうか。
なんだろう、あの背が低くて、あの動くとコミカルなんで、割とやっぱ子供っぽい役が多くて、
あの町のなんか娘さんとか、
そう町娘でも、あのあられちゃんみたいな、まあ、自分がそうやって作っちゃったりするんですけど、
ちょっとあのそういうなんかケピケピした、
そうですそうです、からあの最まあ、詐欺師の役とか、あとは秘書の役とか、あとは最近やったのは時代劇で振袖心臓。けど、実は、風魔の残党っていう。
プロモル
ね。忍者の。
いや、あの忍者の格好、その、くのいちの格好したり。
振袖のまま立ち回りしました。
振袖のまま立ち回りすんの？
はい。
えげつな。
たまたま、ね、初めて。これでその話、ちょっとお友達とやってて、本当の忍者ってあるやねんね。あの、忍者の格好あんましない。
さそう
やん。バレるやん。
バレ
た。お前忍者かって話でしょ。
さあ、イメージやん。そう。
あれな、みたいですね。だから、その、くのいちでも、その振袖。で、街の普通のね、あの、振りをしない。
えぐいで。
しながら本当は、そのままでやってしまうっていう、
そう、だから本当に忍者の方が役者だと。
忍者は役者だ、ね。なりくる。これね。そうそうそう。へえ、おもろいね。
面白いね。
いろんな役柄演じてどうですか？
やっぱり、結構、繊細な、キャラクターで立つ方が多かったので、最近になってやっとこう、繊細な、まあ、普通って言ったら、あれなんですけど、普通がやっぱ一番難しいなっていうところも。
普通でいて強調する、強調ができる、
まあ、自然体
そう、ちゃんと自分を出せるような。
まあ、そのね、役の、そのキャラクターの、その背景とかがね、やっぱりあって、こう自然体っていうのはやっぱり難しいんですね。
から、そういうのにやっぱ挑戦できるので。
そう。まあ、性格キャラとかやったらね、結構やりやすいとは思うけどね。
そうなんです。パーッと明るい役みたいなのが結構多かったので。
そう。今後、そのなんか、やってみたい役とかあるんですか？こういうのは。
今後はですね、シビアな役。
シビア。
シリアスなシーンとか。
シリアスなシーンとかをやる役とか。あと、汚れ役？
汚れ役か。
体当たり的な。
いや、それは日月陽子やな。
もう心任せ
て。この間のあの、沖縄でも汚れ役
とか、ね。ドロップキックされてね、プールに。
っていうかね。
足ちょっとつけるだけで、入ってるふりしたらいいから言うから、お嬢たちとね。寒いんですよ。沖縄といえど。夜でなんで、水めっちゃ無骨感ですよ。で、入ってるふり、俺らはやったからと。で、足つけるふりしたら、ドーン後ろからドロップキックですわ。もう私も、放物線上に飛んで。
そうそうそう。それね、でもね、あの、芸人魂言ってましたよね。
芸人。
ね、どうせならね、そのまま怪我するよりも、もう、怪我したまま、ちょっと笑いととかなっていう。
素晴らしい。
ありますやん。そういう役は任せてくださいということで、今度からリナちゃんがそれを。
わかりました。引き受けてくれるような。
いや、それはね、元々の土台が違う。
もうリナちゃんに、いや、可愛らしい人がそれをやるというのが。
可愛らしい人が汚れ役っていうのは、これまたね、チャレンジなんだけど、まあ、元々汚れてる人間が汚れ役するのは、なんとも自然体なんです。
いいですか、それ。
ところどころディスりながら
ね。ディスりながら。
そうか、汚れ役か。
幅広くってことですよね。
そう、
あの、いろんなことを挑戦したいってことですよね、やっぱり。
まあまあまあまあ、でもね、こういろんな役やりはってね。ええな。
ね
え。ええな。
でも今、一番は、やっぱり目標だった NHK の大河で。
おお。NHK。NHK。
出るぞーみたいな。
出るぞーって。武家の役がやってみたいです。
武家？
武家さん。
お武家のあの、ご側室とか、ご列室とか、あれ感じ？
女剣士が一番より、やった。
女剣士これ来たもんだよ。要はどうしても剣振り回したいね。
そうですね。
要は、その、なんやかんや言いながらもう、その、暴れキャラやね。
そうですね。
おてんば系？
そうですね。
ああ。まあ、そうか。でも最近。 なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私、日月陽子と
仏様のように包み込むラピスお章です
っきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
さようで。
お便りが採用された方はすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はもちろんプレゼントです。今日はね、ゲストさんももちろんね、なんですが、一枚ちょっと先にお便りを。
お便り
三人で考えていきたいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はるちゃんです。
はるちゃん。
はい。
ありがとう。
こんにちは。じゃあ。主に、ラピス、おしょうさんに相談です。
どういうこと
や。はい。愛人をうまく隠すにはどうしたらいい
ですか？どういう質問ですか？
そんなこと書いてないんですけど、イブなんでね、ちょっとね、ちょっと。私は基本的に、優柔不断で、友達にもよくそう言われます。ただ、おしゃれに興味のない私は、服選びに限ってはすごく早いのです。選ばないからね。周りの女の子は普段優柔不断じゃなくても服選びは結構時間がかかるのに、一緒に買いに行ってる私はダントツで早く決めるので、友達の買い物が終わるまでは付き合うのが割と大変です。男性はいつもこういう感じだと思いますが、そうですよね。皆さん奥様だとか彼女の買い物付き合ってね、どのようなモチベーションで買い物に付き合ってますかと。
いや、まあ好きにさせるかな。というのが結論ですね。まともに答えたら。
一緒に見に行って、ついてあげて、これどう？似合うんじゃないとかそういうの言わないですか？
あのね、だいたいね、お、似合うなって言ったら、ちゃうと思うとかって帰ってくるんで、どうにもならないですね。だから、感性が、もともとこう、女性が言う可愛いっていうのと、男性が思う可愛いは、若干誤差があるんです
よ。これさ、あれやね、なんか難しいところだと思うへん。一緒にさ、ついてきて見てほしい人もいれば、もうベンチかどっかで、なんか携帯でも触って、待ってもらって、20分ぐらいで決めてくるわとかの方が楽な人もおればでしょ？どう思う？
これ、かわいい。
どっちのタイプ？
私は一人で買いたいタイプ。で、本当に決めてほしいときは、それも言う。
じゃあ自分。
決めたいから。
じゃあ、コーディネートしてほしいっていう。
さっき、自分があれですか、ブラッド待ってもらってて、見に行って、いい目星がついたらちょっと見て、みたいな。
そう、それの方がまだ、待ってられるのがすごく苦手。
あ、そう、いい子やね。
いい子やね。
いや、まあ大体ね、男性、まあ彼氏でも旦那でも、連れて行くときは、もう、大方決めといてくれと。
これは、
日月陽子さんのね、買い物ね、ちょっとこの先お店あんねんって言って、まだ時間あるからそっかー言って、ついてった時最悪ですよ。
まあ、
ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもない。お店の人も大迷惑。出してはパーンその辺掘ってね。
ちょっと待って、どんなイメージ？
言ってね。
あらー。
で、買うだけ買うてね、未だにスタジオのどっかに箱に入ってますから。これ、多分スタジオで着れると思うねんって、あ、そうですか、言って、あ、そう、お似合いですな、言って、適当に返すんですけど。
適当か
で、もう分からへんやん、ひずきさんの趣味もね。その分からへんし、女性そのものがどう、自分がどう見せたいかなんか、その、つかみどころがないんですよ、女性の場合は。
まあ
でも、なんか、男にとってみれば、男の理想に、なんかこう、近づいてくれると、なんとなく嬉しい。
モチベーション的にも、だから、じゃあ何、何別に、そこまでこう、早せとかも思わずに、自分、の好きなことして待ってるっていう意味
で。そう。で、呼ばれたら、はいって言って、一番怖いのは、レジに向かった時には立ち去るってことやね。そのタイミングを間違えると、払うことになるんで。
ですよね。でも、毎回そのタイミングじゃないんですか、奥さん
が。いや、だから、そう、速攻もう、その、レジに向かって、って言った瞬間に、あ、ちょっと入れってなるんですよ。
それ逆でないんですかそれは。
で、帰ってきたらしばくぞって言われたりね。
カードだけ置いていけとか。ね。そういうことでしょうね。
いろいろ家庭の事情に踏み込んで
る。まあ、なるほど。まあでも。
ということで。
まあ、おしょうが決めてください、これモチベーション。おしょうに。
これね、いい子です。僕から言ったら。さっさと。お買い物が済んでるから、僕は好きなタイプです。
彼女は他の人と行くときに、待たなあかんのが、どんなモチベーションでおったらいいかということなんで。
もう好きなことしたらええんちゃう。
ということで。
うん。自分の買い物をね。もうこれ雨にしかないですね。
あ、優しい。雨やわ。優しいっすやん。さあ、来たよ、リナさん。
怖いよ。
どんな悩みがあるんや。
悩み。
まあね、関西人ちゃうからね、そのボケツッコミの感覚はちょっと分かりにくいと思うんですよ。
そうそうそう。
理解しにくいとは思うんだけど、そんなことはお構いなし。
なんか悩みありますか？
悩みは、なんだろうね。あの、うん、いい意味でも、体重が5キロ上限あんましないんですよ。
めっちゃいいじゃん。
自慢？
いや、うん。うん。
ほら、もうすでに突っ込まれてる。
うん、ね、なんかね、でも、悩んでる部分は、あの、たとえ5キロぐらい痩せたとしても、うん、あの、この体型がちょっとピュってコンパクトになったぐらい。で、
上は伸びひんとかそういうことですか？
うん、なんかそう、そうそう、まあ、伸びないんですけど、うん、あの、要は、痩せたことにあまり気づかれない。
ほ
う。
なんだろう。
あ、全体、痩せ方分かった分かった。痩せ方が全、あの、ほら、胸から痩せたり、顔から痩せたりとかってあるやん、普通。じゃなくて、全体的に、5キロ痩せても全体的に、こう、小さくなるから、その、もの自体が、もう実物自体が小さくなっただけで、痩せたねというふうに思われへん。
そこまで解説せなあかんの？
そういうことやね。
そういうこと
や。結局に太ってもそういうことやね。
そういうこと
や。ちょっと人まで大きくなっただけ
で。太っても。
まあでも、いつもな、あの、あれですやん。まあ時代劇で言ったら、ユミカオルですやん。
あら、
ずっといつまでも。いつまでも。
そうそう、いつまでももう、あの、そのプロポーション
というか。だから、ぬるいねんで、あの、いう。
ほんま？ぬるいねんで。
ぬるいで。関西弁でした。ね、
ぬるいで
ね。ぬるいってね、関西しか言わないよね。
あ、そうなの？
ぬくいとか。
ああ、そういうこと？
ぬるいって言わへん。
言わない。ぬくい。
なんて言うの？
ぬくい。
ぬくい。
ぬくい。じゃあ、ちょっとほんのり暖かいぐらいで、
ああ。
あんまり暖かくない。
ぬるい。
お湯のことをぬるいお湯って
言
う。
ぬるいお湯って言う。言う。
あ、言います？
言う
でしょ？
言う。
ぬ。
ぬ。それは沖縄でぬ言うたらぬ。
そう。それは言う。
何の解決にもなってへんけど、どうしたいわけですか？
なんか、あの、要は、あの、体の、ボディラインを変える。
はい。
そう。ボディラインが変わるってことが、やっぱり細くなったって。
うんうん。例えば、どこかをキュッととか、どっかを。
みんな腕とか。
で、パッと見ても、ちょっとなんか変わったねと言われるぐらいの。
そうそうそう。
全体的じゃなく、一部をどうせ痩せるんだったら、ガッとってこと。
うん。
あ、それはね、
トレーニングの、
なかなかね、
見る方向ちゃいますか？
見る方向？
うん。自分よりひどいものを見る。
自分より。
例えばここにいらっしゃいますよ。あの、上から下まで寸胴みたいな感じの。
見たことないくせに。
ね、もう想像できますやんか。そういうのを見とったら、あ、こういう人おるから私全然大丈夫っていう、
そういう気持ちの持ちよう。気持ちの持ちようもありっちゃあり。
脱いだらすごいかもしれない。
そうですよ。
私脱いだらすごいんです。
ああ、私脱いだら、ある意味すごいよ。
ああ、ある意味になるんやろ。
ある意味ですわ。
目の毒やな、気の毒や。
どうかな。
そうか、リナさんもそういう悩みがあるなぁ。面白いなぁ、それも。
そっか。
女性ならではかな。でも、男性、あ、でも、痩せたことに気づいてほしいっていうのはあるかもしれんね。
キルって大概ね、何サイズ以上。
大概よ。
ですからね。
うん。で、体型変わらへんでしょ？
なん、だいたいこういう感じ。
痩せても太っても、顔にあまり肉ついたり、あれしないってこと？
ついてるんですけど、比べると全然違うんですけど、このイメージとして全体的に、ここの、まあ、これあれじゃ見えないですけど、皆さん。はい。
大きく、そのまま大きくなるから、まあ、わかりづらいということ
か。そうなんですよ。だから多分見た目のラインなんだと思う。
ラインを変えたいとかね。ラインをちょっと絞りたいってことやね。
ラインを絞りたい。こうか。
これは、
これで、みたいな。
部分的な、もう、痩せ方する。でも、その、なんていうの、なんか、するしかないかな。使う、なんかこう。ウエストだけを、なんか強化するみたいな。二の腕だけ強化みたいな。
うん。
乗馬とかしたらええんちゃう？
あ、乗馬やってますね。
やってんの？
やってます、
乗馬。二大劇好きやから。
あ、そうか。今乗れな。乗馬やってるわ。まあまあ、でも、素振りしとったらええんちゃう？その、剣で。
どうぞ、たくましくなっちゃうんですよ。
あ、逆にね。
ああ、あの、引き締まるんじゃなくて、
そうなんですよ。
もうってなっちゃう。
そうなんです、そうなんですよ。
もう、うえ
ーって。そうなんです、そうなんですよ。
拳がぐわー
ってなっちゃう。どうするかね、ちょっとジャッジ的に、
おし
ょ
うですか。何やろな。
うん。
何やろな。
結構、めっちゃ真剣に考えてくれ
た。わかった、わかった。これね、あの、新潟から佐渡島で泳ぐ。
おー、死んでしまう。
はい、ということで。
はい。これはね、ひづきさんですわ、ジャッジね。
うん。頑張ろう。
頑張ろう。頑張ろう。
じゃあ、ムチで。
やっぱりか。
さて、エンディングになりました。インフォメーションをね、ちょっとりなちゃんからまた、CD の、うん、
はい、
うん、いろいろやってもらいたいなと思います。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。はい、先ほどの私のデビュー曲、うんうん、ずっとビリーブ、本当の自分のストーリーがですね、はい、全国のジョイサウンド、はい、F1 MAX MAX 2を取り扱っている店舗さんにて、はいはい、歌好きというアプリを使いまして、
はい、アプリですね。
はい、なんか歌好きっていうところが載ってる、はい、載ってるので、はい、そこから曲名、歌手名検索して、実は配信 されましたっていうことで。
ということで、はい、歌えるんですね。
歌えますね。
はい、カラオケ屋さん行って、はい、
なんかジョイサウンド行って、
ジョイサウンド行って、
歌好きを探して、歌好きのところから検索をする。
うん、したら、うん、リナちゃんの歌が出てくる。
出てくる。
はい。
カラオケやで、しかも。
カラオケしてくれて
る。いやー、
歌ってください。
ぜひぜひ覚えてね、入ってもらいたいですね。
リナちゃんがなんかまだ、なんかラジオ番組でレギュラー持ちたいとか言ってはるんで。
あら、そうです、そうです。
プロフィールパッと入って、今ちょっとチラッと見たら
そんな感じ。もういつの間に。
そう。チェックしますがな、しかもね、かわいいこと書いてあんね。ライフワーク、会いたい人に。会いに行く。
会いに行く。
な、これ言われたら僕一応。
ちょっと言ってもらいましょうか。会いたい人に会いに行くを。
会いたい人に会いに行く。
いいね。
映画な、
会いに来てくれたもんね。今回。
いや、今日はね、遠くからありがとうございますね。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、ここからはちょっとね、こちらのインフォメーションさせていただきます。すいません。
なんと今年もございます。もちろんですが、神戸ラピスホール、新年カウントダウン、ジョイアのカレーです。
そう。
これまた10時からですかね。
これね、10時からね、
12月31
日カウントダウンライブが始まってまいりますが、今回のラインナップは、
はい。
はい。日月陽子さんの、なんだっけあれ、かしまし娘じゃなかった。
かしましって。
サンバガラスじゃなかった。
珍しくね、私、女性ばっかりで組んでるユニットがあるんですよ、実は。三人感情という。
三人。
お姫様で言う三人感情を、文字って。
恥ずかましいな。名前が。
いけない。
三人患者。寒い女って書くの。
三人患者。患者ちゃいますか、
うん、クリスマスに寒かった女っていうやつ
それ、患、ちゃうやん。
あ、違うの
ちゃう。患。あ、両家の患。官僚の患と、女ですわ。
あ、そう。
はい。まあまあまあまあ。その三人患者、うん、そしてジャム、
そうそう、ジャズバージョン。今回は出てくるんですね。すよね、は
い。そして、ミューキーさんという。
そう、ミューキーさん。
ね、フルバンドでね。ねはい。
結構ね、こう、まあ30分ずつぐらいになるかな、うん、全部でね、うんうんうん。で、それからもカウントダウンして。
ですです。
うわ盛り上がったところで、
ね。ジョイアの鐘と、
年越しそば
ですわ。これ年越しそば ね。毎年ね、除夜の鐘って100やつでしょ、うんはい、このね、お寺は300回以上ね、
ガンガン
なる
ほど。煩悩を回りまくり。
どんだけやねんっていう、ね。
まあでもね、これ全部無料招待ライブね。ライブも、年越しそばも、除夜の鐘も。
除夜の鐘ついたら年越しそばを券をもらえるという。
券がもらえる。
はい。
まあ、
ぜひぜひそれもね、みんな楽しみに来ていただきたいと思います。
遊びに来てください。
今年もみんなで盛り上げましょう。
はい。
はい、この番組はお便り募集しております。メールは naha.7807@gmail.com もしくは FM の葉のホームページからメッセージフォームよりお送りください。ということで、それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスのショート
岩見里奈でした。
私たちとはまた来週のこの時間に会いましょうね。さようなら。
さようなら。
バイバイ。
メリークリスマス。
メリークリスマス。